2. あなたは私を愛するか。輪廻の学び。輪廻は1年半の間、看護学校の白の木のクラスで過ごしました。この期間の後半、輪廻は自分から進んで聖書の学びをしたいと申し出ました。彼女は2度の学びをしましたが、この学びを読むと、私たちは彼女が重い病気をどのように受け止めたか、また彼女の闘病生活における霊的状態がどうであったかを知ることができます。1. 誘惑と試練。最近私は市川市に住んでいるあるキリスト社の両親のところで、輪廻についてのスライドと映画を見せました。その時、彼の父親は、これは神の実在を証明する有力な証拠だ、まさにダイナマイトのようなものです、と言いました。またある知り合いの夫人は次のように言いました。私も輪廻が信じたこのイエスを信じることに決心しました。輪廻は主イエスのために身を結びたいと切に願っていました。自分の健康や自分の幸せでさえも彼女にとっては取りに足らないことであり、ただ主イエスだけが栄光をお受けになれば私は嬉しいと考えていたのです。これが彼女の病気に対する受け止め方でした。今やこの証は豊かに実を結びつつあります。多くの人々が主イエスを求めるようになり、主イエスについて尋ね、主イエスを誠の救い主として信じ受け入れるようになってきたのです。何回か日本に来たことのあるドイツの友人は、私たちが輪廻の葬儀を済ませて日本に戻ってくる直前、再度私たちを訪ねてくれました。その時彼は、輪廻が喜んで死ぬことができたのは一体なぜだったのだろう、彼女がそれほどまでにこの目に見える世界から目を離し、見えないものに目を注ぐことができたのはどうしてだったのだろう、と言いました。この問いに答えるために、輪廻自身の聖書の学びを見ることにします。この学びは、彼女が1979年11月20日キルヒハイムの看護学校で同級生たちの前で発表したものです。これを読むと、彼女がごくありふれた少女だったことがわかります。私の手元に残された輪廻のノートを見ると、彼女は学びを始めるにあたって次のような記録を残しています。人格者とは何か。人格者とは、何のために生き何のために死ぬかを知っている人。人格者とは、神に対する自分の罪と債務を認め、それを告白できる人。人格者とは、単なる人間的なものに動かされず真理を尋ね求める人。人格者とは、感謝されなくてもへりくだって奉仕できる人。人格者とは、他の人の中に良いものを見出す人。人格者とは、死を直視することのできる人。輪廻の学び1。誘惑と試練。私、中輪廻がなぜ誘惑と試練というテーマを選んだのか、その理由を説明することは大変難しいことです。ただ私たちは日常の信仰生活においてしばしば困難に直面し、それが信仰の進化を試す神の試練か、それとも悪魔による罪への誘惑なのか、識別しにくいという経験をします。誘惑や試練を経験したことのないキリスト者はいません。私はこれからイエスご自身が悪魔の誘惑に遭われたこと、またイエスはその誘惑に打ち勝たれ悪魔を退けられたことをもとにして、この学びを進めたいと思います。私は 誘惑と試練というテーマを5つの項目に分けてみました。1、神に対する不信頼。主なる神を信頼しないことは神を試みること、すなわち罪である。2、信仰の試練。主なる神は人間が神に対して真実であるかを試される。3、悪魔による誘惑。主なる神の許しのもとにおける悪魔による罪への誘惑。4、助け主イエス。5、主イエスから提供されている武器。私たちはどのようにしてイエスからの助けをいただくことができるか。以上の5つの項目について少し詳しく考えてみることにします。1、神に対する不信頼。誘惑の一つに神を信頼しない罪があります。私たちが神の全能に信頼せず疑いを抱くなら、それは知らず知らずのうちに神を試みているのです。私たちはさらに彼らの中のある人たちが主を試みたのに倣って主を試みることはないようにしましょう。コリント第一の手紙10章9。イスラエル人が、主は私たちの中におられるのかおられないのかと言って主を試みた。出エジプト記17章7。これらの御言葉によって明らかなように、主を信頼せず疑うことは主を試みることです。これは神に対する挑戦です。さらに言えば神を脅迫することです。私たちをすぐに助け出してくれないようなら、もうあなたとの関係を望みませんという脅迫なのです。そのような状況においては、私の思いではなく主なる神様の御心が行われますようにと祈れるかどうかが疑問となります。このように祈ることは私たちにとって最も難しいことです。そのわけは、私たちが自分勝手に生活したいと望んでいるからです。しかし神から離れて自分勝手に生活することは人間にとって最も愚かしいことと言えるでしょう。神の目には私たちは小さな存在です。ただ全き愛と恵みのゆえに、神は罪の奴隷となって苦しんでいた私たちを救ってくださったのです。主イエスにとって不可能なことは何一つありません。主イエスはどのような状況にあっても真剣に求めるものを助けることができる方なのです。この全能の主に対して、こうすべきだ、ああすべきだというものは災いです。私たちは主イエスに要求したり命令すべきではありません。それは悪霊です。もしそのような自分勝手な生活を始めるなら、その人はすぐに自分を苦しめることになります。つまり悪魔の誘惑に陥る結果になります。私たちが誘惑に陥る原因は苦しみ、恐れ、怒り、欲望などです。私たちはこれらの危険な状況について主イエスに打ち明け、繰り返し祈り、また誘惑に陥らないように自分自身に警告し勇気づける必要があると思います。なぜなら主イエスだけが私たちを悪魔から守ることができるからです。 私はこれらのことを皆さんにお話しする前に、単なる理論や抽象としてではなく、自らの体験として証しできるようにしてくださいと祈りました。それに対して主イエスは豊かに答えてくださいました。事実、私はいろいろな経験をしました。辛いことも悲しいこともありました。あのような経験をしなければならないと知っていたら、私は自分の願いを主に祈ったりしなかったかもしれません。しかしそのことを通して、私は主の御臨在を非常に身近に経験しました。その結果、私は主イエスのものであるということがよくわかるようになり、今もその確信が喜びの源となっています。試験勉強中の心の動揺も一つの経験でした。看護学校で勉強し卒業することが非常に困難に思え、私の目標が高すぎるのだろうかと考え込んでしまったことがあります。頑張って勉強しましたが、私にはどうしてもできそうにないと絶えず思い悩むようになってしまったことがあったのです。主イエスにとって不可能なことはなく、すべての力がイエスに与えられているということは知識として分かっていましたが、実際に体験的に知るまでは大変でした。あの頃の私は自分自身に失望して、学校を辞めるべきか、それとも主イエスに信頼して勉強を続けるべきかという選択の前に立たされていました。そのような時、私は主に完全には信頼していないこともありました。しかし許しを与える神はなんと素晴らしい神でしょう。主イエスは私が主に信頼できるようになるまで忍耐強く待っていてくださいました。いろいろな経験を通して人間は自分の努力で神の恵みと賜物を獲得することはできない、またそのような人間は神の祝福である恵みと賜物を台無しにしがちであるということも分かってきました。私たちが信頼しないとき、主はどんなに悲しまれるでしょう。私たちは主の栄光を褒めたたえたいと願っていますが、どうすれば主を褒めたたえることができるでしょうか。それは私たちキリスト者が主により頼むことによって初めて可能となるのです。主なる神が全能であり、常に私たちと共におられることを知りながら、困難に直面すると神の臨在と全く愛を疑うことは罪であり、神を試みることにほかなりません。神を試みるということは、知識としては知っていながら神の力を認めようとしないことであり、神の救い